グイグイドラゴット、本日のパーソナリティはシホミンと
レイチェルです。
この番組はドライバー求人サイトドライバーの提供でお送りしています。やばい、なんか今日口が回らない、どうしよう。
なんかこの前なんかしてきたんですか、収録前に。
あ、この前にね、ちょっと山に行ってきたんですよ。
元気、
ちょっと疲れちゃったのかな。
さて、今日5月17日ですけれども、
はい、
先週も言いましたけど、皆さん買ってくれたかな。
もちろん買いましたよね。
ね、
分かってますか皆さん。
プレシャスですよ、プレシャス。
いやー、めっちゃかっこいい。
もうでもこの撮影の時は本当に全然ポーズが取れなくて、まあ、あの雑誌のポージングって結構謎の動きが多くて、
うん、
やってる本人は辛いんだけど写真にするとすごいかっこよかったりとか、そういうのがあるから、なんかその時は全然できてないなと思ったけど、できた感覚はしなかったけど、前回のその4月号よりもちょっといい感じで写ってたので、ちょっとホッとしております。
いや本当にかっこいいです。でもファッション誌って動きながら撮るんですね。
そうですね、
またグラビアと全然違いますね。グラビアはやっぱりもうこういうポーズって決めて撮るんで、
だいたいこういう感じがいいけど、その流れの中のなんかショットっていう感じの方が多いかも。
また違うんだな、写真一つでもね。
そうだね、グラビアもでも難しそうだけどね。
まあでも止まってるから決めれば決まるので。
そう動きの中でね、
動きの中の方が難しそうな気がしますね。なんか奇跡の一枚で近い。
まあ確かにそれもそうかも。
確かにそれはすごいと思う。
今日も皆様からのお便りを募集しています。メールはメールアットマークレッツウェーブドットコム、メールアットマークレッツウェーブドットコム、 mail アットマーク redswave.com、 件名にグイグイドラゴットと書いてメールしてください。ツイッターユーザー名はアットマークドライバー4192、アットマークドライバー4192、またはハッシュタググイドラ、ひらがなでグイ、カタカナでドラ、ハッシュタググイドラでつぶやきもお待ちしております。郵送では郵便番号 330-9611 レッツウェーブグイグイドラゴットまでお待ちしております。限界突破せよ下先ハイローラー。
地味なジーヤの自慢の地酒、地味なジーヤの自慢の地酒、地味なジーマの自慢じゃ無理。
ドライバーのキャラクターオーガだ。ドライバーって求人サイト知ってるか。俺がサイト内で活躍していろんな会社の詳しい情報を紹介してるから見てくれよ。続きはウェブで待ってるぜ。
ドライバー求人サイトのドライバー、
グイグイドラゴット、皆様から届いたお便りをグイグイ紹介していきます。
はい、
先週よりは1通増えまして、
おー、よかったー。
皆さんね、本当に書いてください。
ぜひ書いてください。何でもいいです。内容はもう質問だろうが相談だろうが何でもいいですよ。
もうあの私たちのアイドルこっちこい元気さんも今日もいただいておりまして、
ありがとうございます。
はい、ラジオネームこっちこい元気さん、吉野志穂美さん、レイさん、池村由美さん、田辺俊樹さん、直也さん、こんばんは。ウイドラリスナーの皆様お疲れ様です。最近スーパーやコンビニで見かけるなんとかパーセントオフ、半額の値段を見るとついつい商品を購入してしまいます。必要かと自分に問いかけるとそうでもない、不必要かと考えるといつかは使うかもしれない。そこで質問があります。値引きの誘惑に負けないためにはどうしたらよいでしょうか。よろしくお願いします。
はあ、
あ、
どうですかレイさん、結構値引き誘惑されますか。
なんか考えちゃう。スーパーとかはそんなにかん、なんかないけれど、
まあ、そうですね、食べ物はあんまり誘惑されないですけど、化粧品とか
洋服とかでしょ。
ありますね。
でも私二次使用も考えちゃう。
二次使用、例えば、
例えばそれを例えばほらメルカリだったりとかさ、売れるっていう時のことを考えると、その、まあ、レンタル料にしては高いのか、安いのかとかって考えちゃう。
なるほどね、
売ったら例えば8000円で買い物をして、そのパンツだったとして
自分が売るときに4000円ぐらいだったとしても3000円か4000円でも、まあ、5000円でこれを手に入れたと思ったら安いかなって思えば OK だし、
はあ、なるほど
っていう感じで決めちゃうかも。セールでも買うかどうかは、安いからっていうのでは買わないかも。
私も結構ね、うん、値引きにはあんまり釣られなくて。
そう、でも値引きされるってことは、うん、要はもう売れ残りなわけでしょ。
そうですね。
かまたはなんか欠陥商品とか、
欠陥商品、
うん、何か欠陥があるとか、なんかちょっと傷がついてますとかだと思うから。でもまあスーパーとかコンビニのねものは賞味期限に近いものとかですよね、まあ、きっとね、うん、
食べたかった食べたいものが値引きされてたらそれは買いますけど、
うん、
食べたいと思ってなかったやつが値引きされてても、うん、あんま買わないです
ね。でもね、なんか必要かと自分に問いかけるとそうでもないもので、うん、謎謎みたいだ ね必要かと考えるといつかは使うかもしれないっていう何パーセントオフでしょ。
あ、
そう、ね、お鍋とかってこと。
でもね、私ね昔は結構釣られてたんですよ、うん、でも最近ちょっと断捨離を超するようになって、最近っていうかここ数年ですけど、うんうんうん、そしたらなんていうの、捨てることによって自分にいるものいらないものっていうのがこう
分かってくる、ね、
すごい判断できるようになって、うんうんうんうん、それから買わなくなりましたね、なんかいらないもの。
じゃあ多分こっち来い元気さんはあんまりね、なんかお時間ないかもしれないけど、月一で、うん、あの断捨離をしてみて、うんうんうん、それでもこの意欲があるようだったらもう一回ちょっとあのお便り人生相談コーナーで、
ね、
いただけるといいのかなと思いますね。
おすすめです本当に断捨離、
まあ、そうですね、うん、確かに断捨離するようになったら買わないかも。
そうですよね、うん、いるものいらないものどうせ買っても捨てちゃうってなったら絶対買わないですよね。
確かに、
うん、
はい、
すっきりしょっきり。
もう一つありまして、
はい、
ラジオネームマーボーさん、皆さんこんにちは。いつも楽しく拝聴させてもらってます。
ありがとうございます。
僕の昔から大好きなザ・イエローモンキーのホライズンをリクエストします、
はい、
悩んでいる時にこの曲を聴くと自分は一人じゃないって、好きな人の顔や家族友人の顔が浮かびまた頑張れます、うん、だんだんと暑くなってきましたので体調にお気をつけ頑張ってくださいねと。
優しい、
優しいですね。
ありがとうございます、
マーボーさん。はい、ただですねこちらですね、先に報告しておきますが、
はい、
あのまだねこのイエローモンキーのホライズンがレンタル開始されてなくて。
あららららら。
そうなんですよ、あのラジオってねあの難しい話になるんですけどワブで入れないと
裏の話だ。
そう、あの楽曲の音が悪くって。
あ、そうなんだ。
ワブ限定なんですよ。
へ
え。だからちゃんとレンタルしないとあのワブのそのデータを入れられないので、今回ちょっと残念ながら別の曲で2曲当てさせていただきましたので。で
もごめんなさい。
でどっち、あのその一つの曲はまたそのすごいこの、ね、頑張れますを悩んでる時に聞くと元気になれるような曲なので、ぜひぜひ聞いてみてください。
ぜひお願いします。
はい、お便りのコーナーでした。いや、ここでですねちょっと重大発表がありまして。
おやおや、なんだ。
VP から無茶ぶりが飛んできました。
おや
まあ、ね、最近ちょっとお便りがね寂しい感じなので、
ちょっと少ないですよね。
やっぱね、リスナーの方にちょっと参戦してもらおうという企画がありまして、今月5月31日が最後の放送ですね、
はい、
そこまでの5月中に、お便りをいただいた方の中で抽選で1名様にシホミンのサイン入りチェキが、写真がで、シホミンは今知ったという
そうそうそうそう、あ、そんなのつくようになったんですね
そう、
あ、全然全然、あの、そうですよ、せっかくだからね、
うん、なんかシホミンファンはぜひぜひあのお便りを投稿していただいて、でもね、住所が書いてないと
送れないんですよ。
送れないので、肩透かしとあの野球観戦チケットとさらに月末にはシホミンのサイン入りチェキが当たると。
おお、なんかこれ肩透かし、最初本当肩透かしでしょうもないもんばっかりだったんですけど
あれ
あれあれ、なんかだんだんだんだんね野球観戦チケットがついたりとか、まあ、チェキはねいる人いらない人っているだろうけど、ね、いる人には欲しいものが、まあね、欲しいものがだんだん当たるようになってくるかもしれないですね、うん、これ
なんかねお便りの中で、じゃあ来月はあのシホミンのなんか使ってた手袋が欲しいとかなんかね、もしかしたらあるかもしれないですもんね。
ああ、私物プレゼント的な、
うんうんうん、
そうですね、そういうの入ってても面白いですよね。
面白いかもしれないので、うん、ぜひぜひあのお便りは別に人生相談じゃなくても全然大丈夫なので、
うん、そういうリクエストでもいいですよ、
うん、
まあまりに ねちょっと非常識っていうか、
うん、
パンツとかそういうのは無理だけど、まあ、まあ
そうですね
なんかハンカチとか、うん、そのくらいだったら全然ね、うん、プレゼントできるので、
そうですね、
うん、そういうリクエストとかでもいいですよ、
うん、なのでぜひ皆様お便りを、
はい、提案してみてください。そういうことでも
ぜひぜひお待ちしております。
お待ちしてます。
あなた誰ですか？
忙しいところすまぬ。お話しさせてもらえぬか？
ちょっといきなり、あなたは誰ですか？
無欲でなければ志は立たず、穏やかでなければ道は遠い。諸葛亮孔明です。
あーあーあーあー、
ドライバーのキャラクターオーガだ。ドライバーって求人サイト知ってるか？俺がサイト内で活躍していろんな会社の詳しい情報を紹介してるから見てくれよ。続きはウェブで待ってるぜ。
ドライバー求人サイトのドライバー、
グイグイドラゴット。この番組は私レイチェルと
チホミンでお送りしています。続いてはチホミンの秘密の写真。このコーナーでは私チホミンがエピソードとともに写真を紹介します。写真はドライバー特設サイトにて期間限定で公開、木曜日の22時から3時間限定の公開です。お見逃しなく。
チホミン、
はい、
今日のお写真はどんなのですか？
今日はザ・グラビアって感じの、
見たい。
そうでもないのかな、
そうでもないのかな自分で
なんかこんな感じの写真なんですけど、
これがザ・グラビアっていうポーズなんだ。
いや、わかんない。
あ、でもなんか別人みたいだね。
え、そうですか、
うん、なんか違う。
これ正面向きで横たわって、うん、なんていうの、
なんかほら、あの出てこない名前が
誰だ、
なんか女優さんっぽいけど、これ
誰だろうな。これ顔ちょっとパンパンなんだよな、これ。
むくんじゃったの。
なんかむくんでますね。
まあでもね、女性としてのあのふくよかさとか、そのむくんだとしても、ね、多分グラビアの世界はちょっとこう、
まあね、確かにね、うん、そんなに気にする子いないですね。
ね、うん、そうだよね。カリカリだと逆にね、変だもんね。
なんかね貧相っていうか、
そうだよね。
なんかもうちょっと食べればっていうような感じになっちゃうんですよね。
うん、まあでも男性はね、やっぱ抱き心地、私あの兄と弟なんですけど、
はいはい、
兄弟がやっぱりこう女性はなんかこう抱き心地がいい人がいいってやっぱ言いますよね。
あ、そうなんだ。
うん、自分、まあ私が一番身長低くて二人ともすごい大きいんだけど、
何センチぐらいあるんですか？
兄が187で弟が180。
うわ、
だからね、ちっちゃい子を連れてきますよね、大体彼女とかに。
ちっちゃくてちょっとこう
抱き心地がなんかプニッてしてそうな感じの、抱きついたらなんか、あ、赤ちゃんじゃないけど私たちが赤ちゃん抱くみたいな感覚になれる人だと思う
あ、そういうのを求めるんですね、やっぱ男性は。
そうですね。
でもレイチェルでも身長何センチでしたっけ？
176.5 です。
すごいな。
そうなんです。
いいよな、やっぱ親も身長高いんですか？
父が180で母が160。
あー、まあ高めですね。
うん、
でも
なんか兄弟ってなんか一人大きかったりとかっていうのない？なんか兄弟いるよね。
兄弟いますけどみんな同じくらいですね。
あ、
まあ私は女子では高い方だけど、まあ、うん、私よりもみんな大きいし、もちろん男子だから。あ、うちも男兄弟なんですよ、
うんうん、
お兄ちゃんが2人と弟1人で、
え、多いね、4人。
そう、4人もいるんですよ。
へえ、
そう、楽しいですよ。でも男兄弟に生まれてよかったなって思いません？
まあ思うね。
なんか楽しいですよね、うん、賑やかだし、
うん、なんか謎の行動とかさ、男の子の謎の行動とか面白くない？
ありますね。私小学校の頃で思い出せるのは、うん、 なんか鼻から牛乳を出すのが好きだったんですよ、うちの兄弟。
わ
なんかだから牛乳を口に含んで、うん、でなんかこう逆立ちみたいな 壁倒立みたいなして、うん、その状態でこっくりって飲み込むとなんか鼻に回って
やってたかも
鼻から牛乳が出るっていう
やってたかも
やりました
なんかその記憶にある逆立ちよくしてたし
そうなんか逆立ちしながら
何してんだって話ですよ
ですよね今思うと意味が分かんないんですけどでもなんかそういうの面白くないですか、
なんかそんなことしてた気がする。
あと男の子だから容赦ないから、
あのね、
人が寝てるとお腹の上に普通に乗ってくるっていうか、なんかこう踏んでくる。
ああ私まあ、うちはなかったかな。
あ、ないですか。
でも兄と弟の会話が受けるのが、あの歌で会話してる時とかある。
どんな感じで。
なんかこうお兄ちゃんが弟になんかわーって言ったら弟が何も聞こえないとか言い出してでお兄ちゃんがその後言葉にならないとか言い出しちゃうみたいないや歌で会話してるしみたいな
面白い
何をやっとるんだこの人たちはでも夜中になった2人でちょっとなんか、ね、仲良くしてあんたたち何なのみたいな
あったな。
そう、うちは歌をね歌ってなんかっていうのは多いですね。
あと陣地とかやりませんでした。
あ、やったー。
こっからお前入ってくんねんよ、
うん、なんか謎のこう置物とかしてこっから入ってきたら殴るとか言われちゃう
ね。 ありましたうちちょっと家が前に住んでた家がちょっと変わってて、あの一番上のお兄ちゃんの部屋に行くには、絶対2番目のお兄ちゃんのところを部屋を通過しないと通れないような、そういう部屋になってて、でも2番目のお兄ちゃんすごい自分の部屋に入られるのを嫌がるんですよ。でも、まあ、それそうなんですけど、でも一番上のお兄ちゃんとすごい仲いいから、お兄ちゃんの部屋行きたくて、でもどうやったら怒られないかなって思って、新聞紙を持って、踏むところに新聞紙を敷いて、その上に乗ったら陣地を踏んでないから大丈夫だと思い込んでて。
あ、なるほどねそういう子で、あるよね発想がね
でも結局部屋入ってるんですけどね、
そうだよね陣地に入るなって言ってるけど入ってるんだよね。そうそうそう、
入ってるんですよね。踏んでないからいいとかそういう問題じゃないんですよね、
いやー男の子はね、本当に面白いですよ。
面白いですよね。
もう私は失礼しますと言わないといけなかったから、お兄ちゃんの部屋に、コンコンって失礼しますと。
学校じゃないですか、何それ。
そう、すごいしつけが厳しくて、なんか父親よりもなんかお兄ちゃんの方が父親みたいな。
不思議なお兄ちゃんだな。
なんかまあだいぶ丸くなったと思いますけど。
え、妹にだけ厳しかったんですか。
いや、弟にも。
あ、そうなんだ、
一番かわいそうなのはなんかこう自分がちっちゃい時はお兄ちゃんにこうやられてたんだけど、なんかゲームとかしてるでしょ、で接触が悪いと、スーファミとかでね、接触悪いとそこのコードをねなんか抑えなきゃいけない係があるんだけど、
係
でこうお兄ちゃんには逆らえないから、あ、対戦相手やれみたいな言われてやるじゃないですか、弟このテープ係みたいな感じでずっと画面にこうお前の頭が入ってんだよとか言って言われながら、かわいそう
かわいそう
3人で遊んでることに変わりはないんだけど、なんか親は微笑ましいと思ってるんだけど弟の役割はコードを守ることだから
それなんかセロハンテープというかね、
そうそうそうそう、
なんとかできなかったんですかね
セロハンテープで巻かないきれなかったみたいだね
かわいそう
でも絶対みんなこれ言うと笑うんだよね、
面白い
めちゃめちゃ脱線しまくりましたけど、
そうですね、そうだった写真の話だった。
はい、皆さんね、どんな写真なのかとっても気になってると思います。
はい、
写真はドライバー特設サイトにて限定で公開しています。木曜日の22時から3時間限定の公開です。ドライバーのサイトにあるバーナーもしくはツイッターでの投稿から飛ぶことができます。皆様ぜひチェックしてみてください。
以上、ちほみんの秘密の写真のコーナーでした。
知りすぎて損はない、知ろう豆知識。
ゆで卵をきれいにムキムキしたいのに殻がまとわりついてイライラ、そんな時どうしたらいいの。
下げんたけはね、ゆでる前だったらあの洗剤のさ、あの重曹あるでしょ、あれを使ってね、卵をあのゆでるとね、つるんとムキってできるらしいよ。
脳みそへ染み渡る適度な満足感。これぞ豆知識。知りすぎて損はない。続いては、レイチェルの晩酌タイムでーす。今日もいい音。このコーナーでは映画や本、お気に入りのお酒など、レイチェルがぐいっと晩酌しながらぐいぐい話していきます。レイチェルとお酒を飲んでいる感覚で、寛大な心でお聞きください。
どうですか？
今日は、いただきます。
今日は男梅サワーです。これ美味しいの、すごい。
ね、美味しい。あ、美味しい。これ私初めて飲んだ。
でしょ？意外とね、うん、美味しいのこれ。なんかみんな
梅サワーって、
そう、梅サワーはあんまね、美味しくないでしょ。
ちょっと酸っぱすぎて、あんまり私好きじゃないんですけど、これなんかちょっと甘みもあるんですね。
そう、これは美味しいの。
うん、美味しい。
なんか飴とかあるよね。
うん、男梅の飴の味、うん。
そうなんです。今回ですね、またまた映画なんですけど、
お
つい先日公開の5月4日より公開の愛トーニャ。史上最大のスキャンダルをご紹介したいと思います。
うわ、アイトーニャ、
アイトーニャ、あ、私トーニャっていうことで、
うんうんうん、
あのこの主人公 の本名はトーニャ・ハーディングっていう方でですね、まあね、これ実話を元にした作品で、はい、1994年に起きたフィギュアスケート最大のスキャンダル、ナンシー・ケリガン襲撃事件を元にした人間ドラマなんですけど、まあ、事件の真相とともに事件に関与する疑惑の人になったナンシーのライバルトーニャ・ハーディングの人生を描いたものです。うんうん、この主人公を演じるのはマーゴット・ロビーという方で、ウルフ・オブ・ウォール・ストリート、スーサイド・スクワットなどにも出演されている方です。これね、あんまり結構最初インタビュー形式で映画が始まって、うん、結構それも面白いんですけど、
はい、
なんかもうみんなタバコ吸ったりとか、なんかこの辺でちょんちょんちょんちょん、なんかこう小鳥がなんかつついてたりとか。
え、どういうことそれ。
謎の始まり方だなと思って、始まりが
小鳥がつついている。
そう、小鳥がここに乗ってて
肩に、
そう、うん、何人かいるんですよ、そのインタビューに答えてる感じで、
は
い、
それ本物の小鳥ですか。
本物。
え、肩に小鳥が乗るっていう状況がまずちょっとよくわかんない。
なんでそんな懐ついてんだろうと思って。しかも役とはいえど、なんでそんなに小鳥がそんな鳴ってて、チュンチュンチュンチュンやっててそれに笑っちゃうみたいな、ずっとこうなんかもう払ってるみたいなそれにいちいち笑っちゃうみたいな。
ちょっと話聞けないじゃないですか。
そう、
なんか
シュールだから。もう途中途中なんかこうとか言って、あの子は私を怪物と呼んだのつってとか言って、なんかそういうシーンがすごい面白くて
面白い。
で、大体もう英語でね、言っちゃいけないピーって、まあ、私たちが言っちゃうと放送禁止用語でピーってなっちゃう、もう結構雑な言葉とか結構しょっちゅう出てくるんですけど、気性が荒い人が多くて。
あ、そうなんですか。はい、フィギュアスケートの話なんですか。
そうなんですよ。で、まあ、その主人公がそもそもそんなに貧困というか、そんなに、ま、なんだろう、お金持ちの家に育ってなくて、でもスケートをやりたくて始めて、どんどん成長していって、まあ、オリンピックを目指すぐらいまでやっぱり才能はすごくあったんだけど、うんうん、なかなかね、いろんなことが、やっぱお金が足りないとか、うん、で親がやっぱそのちゃんとした教育を受けてないみたいな、でも親としてはなんかこんだけ嫌なこと言わないとあなたできないでしょみたいな、
うん、
でいつも、まあ、その中でね、この映画の中で2つのことを思ったんですけど、
はい、
一つは口癖は人となりを表すっていうことを思ったんですよね。
なるほど。
なんかその主人公の口癖と最初の夫の口癖が、
はい、
私はとか僕は悪くないっていうの。
ほう。
で、大体そういう人、人のまあせいにしてさ、で自分の非を認めないから全然何が悪かったか分かんないまま、もう私は最悪の人生を送ってるのっていう、
うん
う
ん、
要は自分悪いところもあるから、そう、原因と結果があるんだけど、
はい、
そこを認めない人っていうのは、まあ、結構悲惨な人生歩んでるなっていう。結局ね、絶対自分にも非があるじゃない、
うん、
な
んでも、まあ、原因と結果、そうですよね、
うん、
自分が何か悪いからそうなったわけで、
うんうんうん、そうなんで、ね、2つ目が思ったのが欲と品性の品格とかの関係性、
うん、
まあ、さっき諸葛孔明でなんだっけ、無欲は志を持たすらん、なんかね、持たなくて
で、
うん、
なんか言ってたよね、無欲は心ず、もう忘れちゃった。
無欲でなければか、無欲でなければ志は立たず、うん、穏やかでなければ道は遠い、
無欲じゃなかったら、
でもどうなんですかね、欲がなかったら志って立たない気がするんですけど、ああなりたいとか思うから、
うん、でも志とは違うんじゃない。
ああそっか、
なんか欲、それは多分ああなりたいっていうのは欲だよね。
そうですね、うん、だからなんかそっか、志ってなんだろう、なんだろうとか、
なんかこう人間としてどうありたいかじゃない、
多分。
なんかこういうそういう嫌なことがあっても絶対その顔に出さないとか、なんかそういう感じがするけど、ただ私はねこれを見てて欲がないと生きてないと思うんだよね、
うん、
生きたいっていう欲があるじゃん。
そうですね、
うん、でも、まあ、品がなければその欲は人から嫌がられるものだと思うし、例えば生きたいと思ってもそのね、すんごい悪臭放ってるとかすると行きたいけど嫌われちゃうわけじゃない極端に言うと、
まあそうですね、
生きてたいかもしれないけどまず臭いのどうにかしようねみたいな、ね、脱線しますけど、この間バスに乗ったら、はい、めっちゃ悪臭がして、パッて見たらゴミ袋抱えて乗ってる人がいて、
何
で、あの窓開けてたんですよね、はい、あの運転手の方が、
はいはい、
だからそこ開けたんだけど、あの追い風がすごくて匂いに包まれて咳き込むみたいな匂いがですね、例えるならば体育倉庫の最上級です、
うん、もう汗となんだろうな、
うわ臭ってるみたいな、まあそういう方だとね、行きたいっていう欲があっても嫌われちゃいますからね、
まあそうですね
だからまあ品がある、あるとなんかね欲を出すことよりも自分にできること一生懸命やる、
うん、
品があれば、
うん、
品があったらその悪臭を放とうとは思わないわけじゃないですか、思いやりもあるから、はい、まあそこでまあちょっとね自分に一生懸命やれることとか考えるよなと、まあその映画の中で言うと、まあ品があったら自分にできることを一生懸命にやるっていう方にフォーカスしてたんじゃないかなと思って、あと人を動かすというのはあれが欲しいっていう言葉よりもあれが欲しいと言わずにそれが欲しいように、あの人あれが欲しいんだろうなって人に気づかせる、人を動かすことが大事かなというふうに、
そうですね、言ってるよりも何か行動してて、
そうそうそうそう、
あこの人こういう風にやってるんだ、だったら力になってあげようかなって周りに思わせた方が勝ちですもんね、うん、
ただね、うん、口に10って書いて叶うって書くもの、
あ本当だ、
だから10回はねやりたいことっていうのは言わなきゃいけないっていうね法則があるんだよね、
へなるほど、
うん、なるほどね、言わなきゃいけないけど言うんだったら言うからにはちゃんとやらないとねっていう話ですね、きっとね、
深い、
はい、あの愛トーニャには全然関係ない話、
まあ、そうですねで私その1個目のねあの感想で口癖は人を表すって言ってたじゃないですか、なんかこれって日本人ってなんか結構海外の友達とかから、うんうん、すぐ謝るよねって言われるんですよ、
あそうだね、
うん、すいませんごめんなさい、うん、なんかこれってでも私いいことなんじゃないかなっていうか、
あ相手を思いやってることだからね、うん、思いやって
るし、
ただね海外は逆にすぐ謝っちゃったりすると訴訟とかが多い国だから、賠償金がすごいんだよね、
なるほどね、
だから謝っちゃいけないっていう文化もあるんだよね、
はぁ、
認めちゃいけないみたいな、
そこは難しいな、
ニューヨークとかのマックとかの店員に私逆切れされましたからね、
なんで
いやなんかねチーズバーガーあのナンバー2のチーズバーガーくださいって言ったの、
ナンバー2、
そうニューヨークにいた時に、
はい、
なんだけどその人はチーズバーガーを2つ持ってきたわけ、でまあいろんな国の方のがねいらっしゃるし、まあ確かにしょうがないことなんだけど、いや私ナンバー2って言ったよね、ナンバー2のチーズバーガー出たよね、 I said ナンバー2チーズバーガーって言ったよね、うん、みたいな、なんかそんな感じで言ったんだけど、じゃあなんか You didn't do みたいな感じあーってなってきてみたいな、そんな切れる人いると思ってびっくりしちゃったけど、まあ、そういうなんかお国柄でソーリーともなかったし、その時に
いやちょっと考えられないですよね、
あじゃあ私が聞き間違えたんだみたいな、あなたが言ったよねって、そんなにいやナンバー2って言ったじゃんみたいなこっちはねはみたいになって、そうなんですよ、人種によってね、やっぱり大事にしてることが
文化って違うんだな、
そうなんですよ、はい、まあね、さっきから脱線しまくりましたけど、
脱線しまくってる
今回ご紹介したのは愛トーニャ史上最大のスキャンダル、興味分かれた方はぜひ 劇場へ足を運んでみてください。以上、レイチェルの晩酌タイムでした。
さて、肩すかしプレゼントの発表です。今回ですね、肩すかしプレゼントの当選者はマーボーさんです。間違えたマーボーさんじゃなくてこっち来い元気さんです。で、マーボーさんはですね間違えちゃった、
うん、あれ肩すかし発表会みたいになっちゃって
る、ま、そうマーボーさんは間違えちゃったあのチケットをね、はい、今オリックスバファローズのチケットが当たるキャンペーン中なので、キャンペーン中おかしいな
今日ちょっとね山から帰ってきたばっかりだね。
そう、はい、こちらのビジターチケットが当選しました。おめでとうございます、はい、
おめでとうございます。肩すかしプレゼントですが、今日は何の日かと、5月17日、
はい、
何の日か知ってます？
恋な、
まあね、なんか今日は何の日プレゼントみたいになってる肩すかしプレゼントコーナーですけど、はい、あのパック旅行の日らしいんですよ。
なんでだ。
1861年にイギリスで世界初のパック旅行が行われて、
はい、
労働者一行の団体旅行がこの日ロンドンからパリに出発した世界初の日なんだそうです。
はあ。
ということでね、シンガポールのパック旅行のプレゼント、
すごい。
パック旅行っていうのは被ってるけど全然シンガポール関係ないっていうね
まあ確かに、
まあでもこれはね私も嬉しいですね。
いやこれね当たったら超嬉しいですね。行きたい
と見せかけてですね、
はい、
フェイシャルパック
やっぱり
パックはパックでもね、まあ顔を潤わせていただきたいなと思っております。
はい、
はい、マーボーさんもね、あの前週までにいろいろ聞いてるかと思うんですけど、1名様入場 OK の1枚につき1名様入場 OK の4枚綴りなんでね、
うん、
ぜひぜひお友達を誘って、あの注意事項もきちんと読んでいただいて行ってほしいなと思います。
はい、せっかくなんでぜひぜひ行ってください。
肩すかしすぎるプレゼントでは、お便りをくださった方の中から抽選で1名様に、また今は、オリックスバッファローズ公式戦ビジターチケットのプレゼントを用意しております。何がもらえるかは当選発表までお楽しみ。
グイグイ。皆様からのお便りや相談メッセージをお待ちしています。メールはメールアットマークレッツウェーブ .com、 メールアットマークレッツウェーブ .com、 件名にグイグイドラゴットと書いてメールしてください。ツイッターユーザー名はアットマークドライバー4192、アットマークドライバー4192、またはハッシュタググイドラ、ひらがなでグイ、カタカナでドラ、ハッシュタググイドラでつぶやきもお待ちしております。みんなつぶやいてね。
グイグイ。今日もあっという間にエンディングでございます。
はい、
じゃらーん、
じゃらーん、レイちゃんすごい綺麗
ちゃんとみんなあの買ってね
プレシャスだよ、プレシャ シャス
もしかしたら、ね、もうないかもしれないね。
まだ本屋さんとか行ったらあるんじゃないですか。
なんか田舎の人にはね1週間ぐらいでもうないって言われた。
売り切れだって。じゃあもうネットだ、アマゾンだ。
ネットね今月載ってなかったの私は。
嘘、うん、なんでよもう。
そうなのよ
直屋さんみたいになっちゃった
みんなの癖がちょっとずつ映ってくるっていう
はい、グイグイドラゴット。この番組はドライバー求人サイトドライバーの提供で、私シホミンと
レイチェルがお送りしました。
また来週、グイグイ。